1月26日土曜日、4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は、大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送は、ゆうこと、
せいやと、
あいちゃんと、
なっちゃんと、
はるきで、
お送りします。さあ皆さん、多分聞いている方も最近外に出たらびっくりすることがあったと思うんですよ、
はい、
最近暖かくなったりね、寒くなったりして路面がすごくツルツルですよね。
ツルツルですね、はい、
みんなツルツル路面言えますか？ツルツル路面、
ツルツル路面、
ツルツル路面。ちょっとまあこのツルツル路面というツルツルの発音についてもメディア局内でちょっと一つね、はい、面白い話があったので、はい、それもおいおい話していこうと思うんですけれども、はい、本当に危ないです。私の家が、はい、あの階段があるんですよね、あの、はい、家の玄関を出た後にマンションみたいな階段が、
はい、
その階段のところが薄く氷張って、もう本当になんだろうな、スケートリンクみたいになってるんですよね。でお父さんがあの雪割りみたいな感じでお湯かけたり、あのガリガリ削ったりしてくれたので、なんとか怪我人は出てないんですけれども、これからあの外出される方は転倒などの事故に気をつけてください。で B チームメンバーもね、結構危ない思いをした方がいるようなので、
はい、
今はるき先輩がうんうんとうなずいてるんですけど、
昨日帰り道で転びまして、こうお尻からドテンって転んじゃって、ちょっと今日痛いなとか思いつつそわそわして歩いてきました。
そうですよね、そんな感じで結構身近な事故ですけど、まあ打ちどころが悪かったらね、
骨折とか、
そうそうそうそう、
危ない、
なんかいきなり怖い話になっちゃったけど最初ツルツル路面とか言ってふざけていたのにね、本当に気をつけて生活してください。まあでもね、そんなこんな言っても B チームメンバーは今日も健康で、怪我も誰もしてなく、はい、転んだ人はいてもしてなく元気なので、今日も1時間よろしくお願いします。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、ファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775。 E メールアドレスは、813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってくださいね。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば大丈夫ですよ。さあそして今回のメッセージテーマは、あなたのお餅の食べ方。いろんな食べ方きっとありますよね。冬になってお餅を食べる機会もたくさんあったと思います。次のコーナーではないんですけれども、あの B チームメンバーでね、お餅の食べ方についてもトークしたいなと思っているので、はい、ぜひぜひメッセージお寄せください。待ってます。さあそしてここからは通りタイムズ、ザ通りタイムズかな、
はい、
ザ通りタイムズお送りしたいと思います。このコーナー B チームでやるのは初めてですよね。
そうですね、
はいはい、
この通りタイムズっていうのは、まあ、せいやとあゆみちゃんがハモっているんですけど、大通高校の周りであったことをちょっとニュース形式みたいな感じで伝えていくコーナーです。さあ最近あったニュースいくつかお伝えします。まずちょっとおーってなるニュースから、
はい、
おーってまだ言ってないけどね、
はい、
新込み大賞というのがあったんですよ。北星学園でしたっけ、
はい、
の新込み大賞の映像部門で、なんと春樹先輩が大賞を取りました。
おー
ってなったんで、ちょっとわざとらしい感があったけどでもこれ本当にすごいことで、大賞っていうことは一番いい賞なんですか？
一番いい賞、一番いい賞だそうです
お
なのでね、ぜひぜひもし発表できる機会があればリスナーの皆さんにもどうにかして見てほしいなと思っております。さあ、そして他にもいくつか、まずトミーウォーカーさんという会社からゲームが寄贈されました。ゲームだよ、みんなの大好きなゲームだよ、小中学生高校生の大好きなゲームなんだけど、
はい、
でもこれは普通のテレビでピコピコやるゲームではありません。アナログゲームといって、なんだろうな、テーブル上でやるロールプレイングゲームっていう感じなんですよ。その中のルールブックとプレイした結果をまとめたもの、小説みたいな感じで保健室にも、大通高校の保健室にも置いてあるんですけど、そのプレイした結果をまとめた小説、そしてテーブル上でできるカードゲームの3つを、今なんか私なぜか指で4つ数えてたんですけどその3つを寄贈していただきました。これについてもメンバーが遊んでみてその感想をまたお伝えしたいと思います。さあ、そしてまだまだありますよ。雪まつり会場の準備期間、じゃあ準備期間じゃなかった、雪まつり会場の循環バスっていうのが出るんですよね。
期間中に臨時バスが、
そう、雪祭り期間中に、そう、会場循環バスが、臨時バスが出るんですよ。そのバスの交通事故防止活動の一環として、大通高校生のメディア局員が交通事故防止の安全メッセージみたいな、安全メッセージ、
交通安全メッセージっていう
タイトル、交通安全メッセージを読むことになりました。その収録を木曜日、
木曜日ですね、
水曜日と木曜日に収録したので、もしバス乗る機会があって聞いたよっていう方がいたら、ぜひメッセージでもお寄せください。ものすごく気になりますよね、はい、この高校生の読んだものがバスの中で流れるというのは、
今後のメンバーもね、あゆみちゃんだけちょっと予定が合わなかったんですけど、うんうんうん、他の4人、僕含めて4人は収録したので、
そうですね、
はい、ただこれまだいろんな人が撮ったので、どれが使われるかっていうのがわからないので、
うんうん、そうなんですよ、結構みんな読みましたから ね、せいやもなっちゃんも、うん、はるき先輩も。でこれについても詳しい概要をこの後、この後じゃないかな、次の次の放送ぐらいでお伝えしたいと思います。さあ、そして最後にもう一つ、これはなっちゃんが詳しく説明してくれるはずなんですけど、
はい、
札幌国際プラザ創立25周年のを記念して、未来に向けてプロジェクトというものが行われたんですよね。日付は1月19日、もう終わっちゃったんですけど、札幌コンベンションセンター特別会議場で行われました。これは白石区にあるホールみたいなとこだよね、コンベンションセンター。大通高校生が参加したのは第1部に行われた一律高校生によるプレゼンテーションプログラム。なっちゃん、これ直接見に行ったのかな。
行きました。
お、じゃあ
直接見に行って7校が参加したんですね、
う
ん、
ああそうだったね。
7校がプレゼンテーションをして、うん、その中で、優秀賞1校と、
うんうんうん、
特別審査員賞、最初2校だったんですけど、
うんうんうん、
審査員の方々がなかなか決められないということで3校に増やしたんですね、
うんうんうん、ほー、じゃあ接戦だったってことなんだ。
そういう、
どこもレベルが高くて、ほー、
それで大通高校は審査員特別賞に選ばれました、
うんうんうん、おー、すごいですね。私なかなかそのプレゼンテーションのプレゼン、なばっちゃった、プレゼンテーションの内容がわからないんですけれども、これについて詳しくブログにアップしてくれるんですよね。
そうですね、
なっちゃんが、はい、なのでそれについてぜひ大通高校メディア局の局員ブログを見てみてください。この一律高校生によるプレゼンテーションプログラムは、札幌一律高校の生徒が国際社会に果たすべき札幌の役割というテーマでプレゼンテーションを披露したそうです。次世代を担う生徒たちのね、フレッシュな発想を聞けたんじゃないかなと思います。
そうですね、
参加した方は
いろんな、
うんうんうん、
内容のプレゼンテーションがありましたね。
なおかつレベルが高くて接戦だったということでね、私も、まあ、今回残念ながら参加できなかったんですけど、とても興味深いイベントだったなと思います。さあ、ここで今日のドーリタイムズはここまでです。まあ たまにこうやって大通高校の内部だけでなく大通高校生の関わった外部のお話も伝えていきたいなと思っているので、これからもなんだろうな、ドーリータイムズのコーナー楽しみにしていてください。です。なんと今日放送開始前に一つ大失態を犯してしまいました。まず集合時間、待ち合わせ時間を30分勘違いしてしまっていたんですね。なんとなっちゃんからお電話が来たので、なんとか途中で気づいて、ああやばいやばいっていうのに気づけたんですけれども、もう本当初歩的なミスなので、今年はもう二度とこういうことがないようにね、大惨事になんなかったからよかったけれども、深く深く反省しております。反省してるんですけれども、まあそこはちょっと心を切り替えて楽しい気持ちで放送、これから残り40分くらいかなをお送りしていきたいと思うので、残りの時間お付き合いよろしくお願いいたします。さあということで、メッセージテーマトークをしたいと思います。
はい、
今月のメッセージテーマは何だったっけ。
今月は1月はあなたのお餅の食べ方ということで、はい、
その通りです。お餅の食べ方、多分これ家庭だったり好みだったりいろいろあると思うんですよね。で結構今曲の間もね、あゆみちゃんとはるき先輩でお餅トークが繰り広げられていたりしたので、はい、じゃあどうしようかな、お餅に対する情熱が一番あるかなと思うあゆみちゃんから。
あ、はい、
最近の、はい、最近というか今日だっけ、
私お餅は、毎日食べてるんですよ、
うん、
主食として食べてるんですけど、
うんうんうんうん、
一番早くて美味しく食べれるのは、
うん、
お皿の上にお餅をこう2つぐらい並べておいて、
うん、
マヨネーズをかけるんですよ。
お、
好きなだけ
マヨネーズ、はい、ジューシーだね、
はい、うん、はい、好きなので、でかけてその上に海苔を置くんですよ。
お、
そして電子レンジで1分ぐらいチンしたら、うん、
加熱すると、
はい、そうです。そしたらなんかもう お餅柔らかくなっててとにかく美味しいんです、うん。
おお、はい、それ味はマヨネーズだけですか。
いや、そうですね、そんなにマヨネーズの味消えてしまって、
うんうんうん、
なんて言ってればいいんでしょうか、なんか皆さんやってみてください。
やってみないとわからない。これは挑戦してみないとわからない味なんだ、はいはい、
あまりお餅にマヨネーズってちょっと
効かないですよね。
醤油とか辛みのあるもの、あと砂糖とか、はい、うんうんうん、あ、きな粉みたいな甘みがあるものってあるけど、
うんうんうん、マヨネーズ、
マヨネーズ
酸味がある味っていうのが想像できない、
は
い、
そうですよ ね、 ね、
なんかインターネットのレシピの中あるじゃないですか、
うんうん、それでバット的な、
はい、それで見つけたので作ってみた。
はい、私まだまだお正月の残りのお餅がたくさんあるので、ちょっと挑戦してみてね、2月のうちに、はい、あ、2月じゃないや、1月のうちに報告できたらなって、
はい、
あ、
はい、
もう B チームの1月の放送はこれで最後なのかな、
うん、今日が最後ですね。
あ、そっか、でも挑戦してみたら報告したいと思います。そしてそんなあいみちゃんに対抗して、私の対抗して、私の好きな、私ゆうこの好きなお餅の食べ方はチーズと海苔とお醤油なんですよ、うん、で炭っていうか網の上でお餅をもう本当にぷくって膨れるくらいまで温めて、ちょっと焦げ目もついて、その熱々の状態にチーズ乗っけるんですよ。トロトロにはとろけないんですけど、ちょっとチーズが柔らかくなって、そこに海苔を巻く。
やっぱり海苔はあれですね、お餅に合うんですかね。
そう、合う合う、美味しい美味しい、
はい、
そう、それで海苔を巻いて2枚とか1枚とか巻いてお醤油をつけて食べる。もうこれだと本当に、うん、砂糖醤油とかきな粉とかと違って味がしょっぱいだけなので、本当にちゃんとご飯の代わりになるんですよね。なので本当お腹空いたとか結構がっつりお餅食べたいっていう時にはおすすめです。 ちなみにこの食べ方を教えてくれたのはお酒飲みの私のおばあちゃんです。だからあの、はい、高校生の私たちにはわからないけど、もしかしたらお酒飲む人にはつまみになったりするのかなって思います、うん、じゃあみんな今喋ってないみんなは何かあるかな。
僕はやっぱり、まあ、メジャーな食べ方かもしれないんですけど、
うんうんうん、
きなこ餅が本当ちっちゃい時から大好きで、うん、毎年お正月といったらそれぐらいしか食べなくて、あんまりそういうマヨネーズをかけたりとか、うんうんうん、あんまチャレンジャーな感じじゃないんで、
まあ、そうだね、いきなり、うん、
はい、
いきなり変則的なところから発表しちゃったね、
はい、
でもきなこ餅ってあれ、あのちぎってさ、お湯につけてからきなこにつける、それともきなこパッパッパってかける？
パッパッパ、まあ、かけるんだと思う
あ、はい、なんか私のお父さんがやっていたのは本当にお菓子みたいなきなこ餅になるように焼いたなんだ餅か餅をお餅をちぎってちょっと熱湯に浸して、でそれをきなこの中にポンと入れる、するとすごいもうペタペタくっつくじゃないですか、から味の濃いきなこ餅を食べれるんですよね。そしてさっき曲中にちょっと曲が流れている間にあの話題になったのがお餅の焼き方、
焼き方
今あいみちゃんはチンするって言いましたよね、レンジで、はい、私の家はあの網で焼くんですよ、
はい、
ただもう一つ食べ方があるそうで、
そうですね、
はるき先輩のお宅は、
一般的にこう焼くって言ったら網もそうなんですけど、多分オーブントースターとかでっていうのはよく聞くと思うんですけど、はい、うちはフライパンに油をこう入れまして、で熱した油のところにポンと入れると、はい、で本当に油ばっかりってなると揚げ物の感じになると揚げ餅とかになっちゃうんですけど、まあ、ちょうどいい感じに熱せるぐらいの油だと、
うん、
なんですか、上がるほどではないんですけど、まあ、若干
カリカリ、ね、
カリカリってほどではなく、イメージとしてなんですかね、こう表面の熱さでフライパンに接してる部分だけはちょっと焦げ目がついて、で他はちょっと本当に柔らかい、なんていうんですかね、煮たお餅みたいな感じぐらいの柔らかさになってっていう、すごい食べやすいです。僕はどちらかというとオーブントースターで焼いた時にちょっとおかきというか硬くなる、うんうんうん、あれがあまり好きではなくって、どっちかというとその、うんうんうん、全部柔らかい方が食べやすかったので、そっちがずっと食べてますね。
おお、これちょっと新しいんじゃないかなって。結構いるんですかね、あのリスナーさんとかにもその油方式
フライパン方式
フライパン方式で食べてる人っているんですかね。私はやっぱりお餅は網で焦げ目だろうって思っちゃうんですけど、なっちゃんはどれが一番好き？
私は春樹先輩のやり方で、うんうん、フライパン方式で私醤油かけて食べるのがハマ、ハマって、
うんうんうん、
お母さん最初作ってくれて、
うんうんうん、
それでハマってよくやりますね。
お、味付けはお醤油だけ？
醤油だけです
。おシンプルザベスト。
私でも普通にゆうことかと同じで焼いて砂糖醤油で食べたり、
うんうんうんうん、あ、砂糖醤油出てこなかったね今メジャーなのに。
僕は砂糖醤油それやります。
ああ、お
きなこもやるし磯辺餅もやるし。
磯辺餅美味しいよ、大好き
弟大好きですよ磯辺餅、
ね、すごいなんか食べた感じするような気がして、うん、なのでね、まあお餅の季節終わっちゃうかなって思うんですけど、年中食べていいものですから、
なんかこの話をしてるとすごく食べたくなってくる。
ああそうだよね、はい、私も先週くらいかな最後にお餅食べたの。また新しいレシピを思いついた方や、
はい、
なんだろうな、最近食べたよっていう方はぜひぜひメッセージをお寄せください。待ってます。
彩り踊り通信、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。今月のメッセージテーマは あなたのお餅の食べ方です。皆さんのメッセージお待ちしています。
待ってます。さあ、そしてここからはドーリティーチャーズお送りしたいと思います。彩りにお引越ししてからドーリティーチャーズをするのは初めてかな。
はい、
そうですね、
初めてだよね。じゃあざっとドーリティーチャーズがどんなコーナーなのかなというのを説明したいと思います。まず、まあ、その名の通り通り大通り高校のティーチャーズ先生の紹介をするというコーナーです。まあ、大通り高校たくさん教員の方いますからね。何人だっけ、何百人だっけ、
ちょっとあります、
教職員合わせてだいたい100人前後、
はい、ということでね、いろいろ個性的な先生だったり、とても親切な方だったり、はたまた、なんだろうな、ものすごい特技を持った先生だったり、いろんな方がいらっしゃるので、そんな先生方を生徒の私たちだけでなく、先生もちょっと紹介したいな、ということでできたのが、このドーリティーチャーズです。今日の担当は聖夜なので、はい、聖夜が、多分、ターゲットって言ったらちょっとおかしいですけど、ね、先生を一人決めて質問をしてきてくれたと思うんですよね、はい、なので今日は聖夜に通りティーチャーズを任せます、
はい、それでは、
はい、じゃあ記念すべき1回目、よろしくお願いします、
はい、じゃあ今回僕が取材してきた先生はですね、
うん、
ホームルーム担任の僕の1年次4組の佐藤俊一先生にインタビューしてきました、
うん、佐藤俊一先生、
はい、あの大通り高校で多分佐藤先生っていうと何人か他にもいると思うんで、
ね、
僕は普段あの俊一先生と呼ばせてもらっています。あ、はい、
何の教科の先生なのか、
はい、教科はですね英語なんですけども、うんうんうん、あのその中で教えてる授業が OC1、
うん、
リーディング、
うん、
あと LL 演習っていうのがありまして、うんうんうん、僕は OC1 取ってるんでどんな授業か OC1 自体は分かるんですけど、リーディングっていうのと LL 演習っていう、うん、授業がよくわからないんですけど、うん、
リーディングはね、あのちょっと受験、大学受験する人向けの、うん、あの読み書きの、
リーディングは読む方ですね、
読んで理解して、
う
ん、あの問題を解くっていう英語のちょっと英語1
の上の
英語
2の演習科目の方に入るのかな、どっちかというと、うん、
英語演習とかのと同じような感じのちょっとハイレベルな、ハイレベルってほどでもないけど受験にも対応できるよっていう授業ですね、
はい、あ、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、うん、と俊一先生年齢はですね、うん、43歳ということで、
え、そうなの、
はい、
え、あれ、私のお母さんと一緒です。
そんなに背高くない男性の先生ですよね。
そうですね、割とちっちゃいんですけど、なんかこれちょっとインタビューで初めて知って、はい、ちょっとびっくりしたんですよね。
30代だと思ってました。
そうなんですよ、はい、ちょっと驚きました。で、部活の顧問、
あ、30代か、
はい、はい、すいません、はい、部活の顧問は、まあ、指導しているわけではないんですけども、
う
ん、一応吹奏楽部にで顧問をやっているそうで、
うんうんうん、
はい、そして部活以外の活動では行事委員会の担当として働いているそうで、
そうですね、プレゼンテーション大会の時もちらちらと結構俊一先生のことを見かけましたね、はい、うんうんうん、あとあの佐藤俊一先生ってボランティアの授業もやっていたような気がするんですけど、
ですかね、あのボランティア取ってないんで分かんないんですけど、
じゃあこれはまあ、はい、ちょっと不確定な話なのでなかったことにしますけど、
はい、
すいません、はい、私何度かお話ししたことがあって、多分それはボランティアの授業だったような気がするんですよね。で、まあ、あの部活だったり行事委員会だったりいろんな生徒と直接関わることの多い先生なんですね、はい、担任も持っていらっしゃるし、ふんふんふんふん、
はい、というわけで経歴なんですけども、
お、
うん、あのたくさん活動してるんですけど、今年、うんうんうん、まあ、今年度1年目で大通高校に来て、
う
ん、
そうだね、
その前は開成高校で、
おお、開成、
はい、開成高校、
この札幌村ラジオのから結構割と近いんじゃないですかね。
そうですね、
開成高校、
はい、で開成高校の前は京北商業、
ほうほうほうほう、
ですね、はい、に行って、まあ、今年が1年目で、
うん、
なのに、
うん、
行事委員会で頑張ってて、まあ、他のいろんな僕らの
頑張ってて、はい、ちょっと上から目線になってしまいましたが、
はい、すごい関わることの多い先生なんで、
うんうんうんうん、
はい、で授業で工夫しているところを聞いたんですけども、
はい、
まあ 英語を、まあ、基本的には授業で教えてるそうなんですけども、うん、あの海外のことも授業だけではなく、まあ、海外のことだったり、
うん、
幅広い知識で教えているということ 、まあ、英語の授業だけなんですけども、うん、社会も一応教えることができるそう
です。あ、教員免許を持っている、はい、ということですね。へー、あの俊一先生の雰囲気としてはどんな感じですか？例えばすごくいかついとか、あの、ね、なんか結構厳しいとか厳格とかそういうのありますか？
入学した時からやっぱりなんかそんな厳しいイメージはなくて、うんうんうんうん、あの僕も入学した時本当体が弱かったんですごく気遣ってくれて、うん、あ
のむしろ正反対の柔らかい先生ですよね。
柔らかい先生です。
私今ちょっとわざわざ正反対のイメージを並べてみたんですけど、俊一先生結構優しい、何でもかんでも許してくれるっていうわけではないと思うんですけど、あの親切な、親切、親切っていうのも少し上から目線になってしまいましたが、なんだろうな、なんかふんわりした先生ですよね。すごく話しやすいし、はい、私は、うん、話しやすい先生です。あいみちゃんとなっちゃんとはるき先輩は俊一先生とは接点何かありますかね？
僕はそうですね、12月にあったプレゼン大会の時に行事員の仕事をしてらっしゃる時にこうちょっとお話しさせてもらったりぐらいで、普段の授業とかっていうのはあまり接点がないですね、うん、僕今、うんうんうん、あの聞きながらもどんな先生だったっけなってこう考えてて、行事員的先で、あの先生かと、そのイメージが僕は強いですね。
まだ1年目なんでやっぱり、はい。
そうですね。去年とか一昨年からいた先生だと結構、春樹先輩はいろんな先生のことを知っているので、はい、あの、顔と名前が一致しないなっていう先生少ないはずなんですけど、さすがに来て1年目の先生ということでね、そういうことも大通高校では日常茶飯事なんですよね。何せあの自分の所属している部や取っている授業以外の先生とは全くお話しする機会がないものですから、うん、難しいですよね。ただせっかくこんなにたくさんいろんな先生がいるんだから、あのいっぱいお話できたらいいなってゆう子は思っているんですよ。だってあのなんだろうな、普通に生活してたらそんなたくさんいろんな大人の人と会うことって限られるじゃないですか。なので、うん、私はうまくまとまらなかったけど大人とお話しするのって楽しいし大切だなと思います。
はい、
せいやはあれだよね、俊一先生のクラスの子だから結構話す機会とかも、
ね、
多いんじゃないかなって思います。
はい、というわけで、
うん、
今回は僕のホームルーム担任、うん、佐藤俊一先生を紹介したわけなんですけども、
うん、
今回この取材内容を僕がお伝えするだけで正直わからない部分があったと思うんです、
うん、
なんで、まあ、やっぱり先生の声もこのラジオで聞きたいなって思う方もいると思うんで、次回からこのドーリティーチャーズ、うん、新たに収録チームというものをですよね、メディア局内で結成して先生のインタビューの内容を録音して皆様に番組内でお伝えできればなと思っているので楽しみにしていてください。
チーム A、チーム B、そしてチーム C ができるんですね。
まだチームの名前自体決まってない今収録チームと言っただけなんですけど、
うんうんうんうん、
はい、楽しみにしていてください。
そうですね、その収録のシステムができれば普段ラジオに参加できない生徒の声もお聞かせできるかもしれないので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。
彩り踊り通信。
はい、ここからはちょっと早いんですけれども、大通高校これからテストがあるということで、テスト計画をみんなちょっとずつ発表していこうかなと思っております。まあね、メッセージテーマのお持ちだけに、ここであのラジオのリスナーの皆さんやメンバーの前でこう頑張りますよっていうのを説明して、お持ちだけにモチベーションを上げて頑張ろうかなと思います。じゃあまず一番最初私が少しお話ししますね。私は5教科くらいテストがあるんですけれども、その中でも特に古典と英語を頑張りたいと思うんですね。古典と英語2を取っているんですけれども、その古典の書き下し文だったり訳だったり重要ポイントをちゃんとノートにまとめて提出できるように頑張ります。 うん、ノートセレクツがあるんですね。きっとみんなプリントだったりノート提出あると思うんですけど、うん、それに備えて頑張ってください。さあ、じゃあ順番にこっちから回って、
はい、じゃあ、うん、僕が、そうですね、僕今回前期は7教科あったんですよ、テストの教科が、うん、でも後期は保険も加わって8教科になって、うん、自分的にはすごい厳しいテストになりそうなので、
そうだ、ね、
でも前期のテストは、うんうん、自分の中では割と高い方だったんです、
うん、
なので、まあ、今回も、まあ、現状維持よりは良くしなきゃなと思って、まあ、全教科10点はアップできるように頑張りたいなと。まだテスト勉強は始めてないんですけども、頑張りたいなと思います。
うん、よし、あゆみちゃん。
はい、テスト期間が5日間ある中で、私1日しか、テストがなくて、その中でも、まあ、3教科はあるんですけど、
うんうんうん、
国語と保健と理科総合 A ですね。プリントテストなのでちょっと整理ついてないので、そっちの方をまず頑張りたいと思います。
うん、頑張ろう、はい。次なっちゃん。
私はですね、ゆうこと一緒に5教科ぐらいあって、
うん、
私、英語と英語1と数学1を頑張りたいなって思います。
うん、よし、頑張ろう私は英語1じゃなくて英語2なんですけどね。そうですね、辛いね、頑張ろう。
はい、僕はるきはですね、もう3年目ということもあって、だいぶこうみんなね、他の3年生もだいぶ限られて、テストの科目限られてきてまして、僕は今回は2科目、現代文と保健の2科目ですね。
あー、羨ましいですね、上級生
だから、はい、実は受験に関係して5連休テスト前にあるんですけれども、うん、その5連休の後テスト2日受けたらまた5連休っていう日程だったりします。
冬満喫できますね
そうですね、ちょっとそのところでいろいろ、もう卒業する友達とテスト終わったらも遊びに行こうかなとか考えてたりします。う
ん
う
ん
う
ん、そんな楽しそうな感じで、そうだね、テスト終わった後は楽しいことも待ってるよっていう感じでね、
はい、
うん、なんか感じでねっていっぱい使っちゃったんだけどテストの話はさらっとさっくりとここら辺で終わらせていただきます。みんな頑張りましょう。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。さあ、今日の放送、お餅の食べ方がヒートアップしましたね。
はい、
お餅のシーズンということもありまして、まあ他にもたくさん通りティーチャーズ、初めての通りティーチャーズだったり、あとは、うん、そうだね、初めての通りタイムズだったり、ちょっとずつ B チームのやり方が確立してきたのではないかなと思っております。また、まあ、そうだね、次の放送は、次は2月9日だね、2月9日に B チームの放送があります。でも、ま、次の放送、来週か、
来週
は A チームが元気いっぱい、また皆さんのところに高校生の声を届けてて、噛んじゃった届けてくれると思うので、楽しみにしていてください。今日の放送はゆうこと
せいやと
あいちゃんと
なっちゃんと
はるきで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。